空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に対して全国各地に潜伏している研究員から届いた熱い報告メールを紹介していく、この番組のメインコーナーです。
はい、3月号のお題はですね、男も女もみんな惚れるロボット界のナイスガイ特集。俺の背中を預けるならあいつしかいない。奴とならこの拳で分かり合えるはずだ。
隊長のためなら命を懸けて戦い抜く所存であります。
そんな思わず男も惚れてまうやろうと言ってしまいかねない生き様を見せつけまくり人間味あふりまくりのナイスガイたちを募集しました、ということでたくさん来ております。
はい、ありがとうございます
、ね、はい、もうここに来てるのは漢字の漢と書いて男ばっかりです
そうですね、まあ今回はどちらかというとまあキャラクターにスポットを当てたような感じがね、まあロボットも人間でもどちらでも OK ですよみたいな話はしたんですけれどもね、
はい、
はい、どちらかというとキャラクターに注目したお題という感じになると思うんですけれども、
はい、
いろんなまあキャラクターがいっぱいいて、その中で大体こういう男もこう引きつけてやまないような魅力あふれるキャラクターっていうのはどの世界にも一人ぐらいは必ずいるもんでね、まあその中で、はい、まあおじさんたちも惚れちゃうし、泉ちゃんのような若い女の子も惚れちゃうかもしれないっていうようなキャラクターを、今回は皆さんから募集したという感じになってますんで、まあその来たものをちょっと泉ちゃんに今日は読んでいただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、ハッシュタグからいきます。
はい。
はい、お願いします。
はい。皆さんどうも、ドリル斉藤です。今回のお題ですが、魔人英雄伝渡るの渡りでクラマを押します。最初はスパイでしたが、渡るたちと行動しているうちに打ち解け、身を挺して敵から渡るを守り途中退場するほどに、龍神丸から竜王丸にランクアップするきっかけにもなりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、鳥の人ですね。
はい、もうこれ殺さん案件なんでどうぞ。
殺さん案件というか、ちなみに、まあ、魔人英雄伝渡るに関しては、あれ、泉ちゃんが来てから渡るの話ってしましたっけ？
多分してない
と思う。してないです。グランゾートの話はしましたね、確かね。で、魔人英雄伝渡るっていう、まあ、作品がありまして、
はい、
まあこれも割とこう小学生ぐらいの男の子が異世界に飛ばされて、その世界の平和にするために冒険する、いろんなその世界の仲間たちと一緒にロボットに乗って戦って冒険するっていう、まあ、前回紹介させてもらったグランゾートっていう作品にすごくよく似てる、はい、作品なんですけれども、
納得する。
まあ、大体似たような系列ですよね、あの辺はね、話しましては。はい。はい、で、まあ、当時の僕は小学生ぐらいだったので、リアルタイムにこう見てた作品なんですけれども、主人公が乗ってるのが、先ほど、ハッシュタグの方にも出てました、龍神丸っていうロボットに乗ってて、で、はい、主人公がこの、渡るくん、戦部渡るくんっていうのが主人公になってます。で、その、冒険してる中で、このクラマっていう、なんて言えばいいんですかね、超人って呼べばいいんですかね、鳥の人。
鳥の人です。鳥の人。
まあ二足歩行して、でも手が羽で、みたいな感じで、でも人間の言葉も喋れるし、ちゃんと専用の、鳥型のロボットに乗ったりとかしてるような感じなんですけれども、で、最初はね、ちょっとうさんくさいんですよね。敵の、まあスパイで、渡るにこう近づいて情報をこう敵のボスの方に流すみたいな役割をしてたんですけども、まあなんだかんだ冒険の中でまあ意気投合してって仲間になって戦っていくみたいな流れの中がありまして、最終的にその主人公のロボットが竜王丸っていうバージョンアップ版のロボットになるきっかけもこのクラマが作ったというような、意外とこの最初の登場してきたうさんくささからすると、すごいこう、評価を上げてった まあ、あのメンバーの中ではこう兄貴分的な役割で主人公をこうサポートしていったっていうようなキャラクターになりますね。
そうですね、あの当時の、ね、声優界で山寺宏一さんが声を当てたんですけども、大体そういうキャラクターですね、うん、山寺さん、うん、山寺キャラだからしょうがないっていうですね。ドリル斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。次はみたらし団子虫さんからです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。オーバーマンキングゲイナーよりゲイン美女ワイルドな容姿でありながら女性には新自然に振る舞うエクソダス受け負い人、狙撃は神業、引きこもりだったゲイナー少年とコンビを組んで波入れ敵を倒していく燃焼に隔てを持たない良い人。
はい、ということでね、あのこれ画像をいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
はい、
これも兄貴分的な本当に立ち位置のキャラクターですかね、やっぱり。
そうですね、うん、はい、うん、でもこれね、ゲインさんなんですけども、はい、割と昔がひどくて、はい、あの物語の中でね、この人のトラウマもたくさん出てくるんですよ、
うんうん
うん、はい、トラウマというかね、過去にあった悪事とか、友達がいてその友達を裏切ったつもりはないのに結果的に裏切ってしまったみたいなところがあって、それでエクソダスっていうのがですね、人類大移動みたいな感じなんですよ。
まあ分かりやすく言うと国外脱出みたいな感じですかね。
はい、
うん、はい、
でその分の、段取りをする人、請負人っていうのはそういう形の人なんです。でこの人が主人公のゲイナー君っていうのを巻き込んで、とっとことっとこう南へ南へっていうね、そういう風な形なんですね、これね、うん、はい、うん、で乗ってるロボットというかね、オバマンも、あれオバマンでしたっけ、ゲインさん乗ってんの。
どうでしたっけ、なんかちょっと本当にスナイパータイプといいますか、ライフルがこう特化したような感じの機体ですよね。
そうそうそう、で誰が作ったか分かってなかったんですね、あれ確か。
うん、
で不思議マシンでしたこれ。僕は原作のコミック版しっかり読んでて、でうちの兄がね、このキングゲイナー大好きで、アニメ見ろアニメ見ろってうるさかったのを思い出しました、当時。はい、そんな感じです。
はい、
なんですかね、このちょっと影のある感じのパターンっていうのはやっぱり兄貴的なキャラクターとかでは割と多い感じはしますけど。
多いですね、はい、
まあいろんなナイスガイっていうのはいますけど、割とそのさっきのクラマもそうですし、このゲインさんも、はい、おっとちょっと影のある兄貴分的な感じっていうのでちょっと共通しているキャラかもしれないですね、
はい、うん、兄貴は大体そんな感じですよ。だから若い自分に追い出して、それで、主人公に自分の過去重ねてるとか大体そんな感じじゃないですか、うんうん、はい、これまとめじゃないですか。
いや、いろんなパターンの多分キャラが出てくるんで、こう分かりやすいモデルをちょっとね、出しながらの方が泉ちゃんに分かりやすいかなと思いました。
うん、
はい、
そうですね、
はい、みたらし団子虫さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。次がヒルアンドンさんからです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。そのまんまですが、ライスガイといえば獅子王ガイでしょう。 GGG の機動隊長にして守る少年の良き兄貴、可能性の低さを勇気で補う熱いやつ。
はい
はい、
語る必要あります？
一応ね、言っときましょうよ、ヒルアンドンさん寂しいから。
いや、だって、うん、この人語る必要ないでしょ。
いや、だって泉ちゃんはこれだって獅子王ガイさんは分かります？
うん、分からないです。
分からないですよね。これ一応説明しないと。この獅子王ガイさんっていうのは、勇者シリーズっていう作品シリーズの中の勇者王ガオガイガーっていうアニメ作品に出てくる、まあ主人公というか どうなんでしょうね。主人公がマモルくんなのか、このガイくんなのかによってちょっと見方変わってくるかもしれないですけども、
はい。
その主役のロボットを操縦する、まあ、メインのキャラクターっていうので、この獅子王ガイくんっていうのが、まあ、お兄ちゃんくらいの、結構いい年した青年なんですけれども、
はい、
いまして、先ほどまあ GGG って言ったのが 3G っていう、まあ、防衛チームみたいなね、地球規模の防衛チームみたいなのがあり、組織がありまして、そこで一応まあそのメインパイロット的な感じで勤めてます。で、先ほどの2件の人はどちらかというとちょっとひねくれ系の影のあるお兄ちゃん系のキャラだったんですけど、この人はもう本当に、はい、まっすぐな人です。で、うん、はい、あんまりその影、まあ、影はあるっちゃあるんですけど、先ほども書いてましたけども、可能性が低いことでも勇気で何とかする、あんまり説明が必要がないような人なので、好みが分かれるかもしれないですけど、本当に、分かりやすい竹が割ったようなっていうといいのかな。気持ちのいい兄貴っていう感じかなと思いますね。
はいはい、まっすぐすぎて周りを振り回す人です。悪く言うと。で、さっき、ね、コロさんが説明しましたけど、はい、性格とか、パーソナリティ的には、あんまり影がないんですけど、設定的にはものすごい影があって、事故で体の半分が失われて、サイボーグ手術を受け、よくわからない石を埋め込まれ、それをやったのが自分のお父さんっていう。で、なおかつ合体するときに、非常に、成功率が低かったんで、ぶっつけ本番で成功させるという、ある種チート能力をお持ちの方です。
ね、基本この作品自体がね、大体成功率が 0.0 何パーセントのやつを、長官が勇気で補えって無理な無茶ぶりをして成功させるっていう、はい、パターンでやってる作品でもありますんで、
はい、で、はい、物語が進めば進むほどこの獅子王ガイさんは人間から離れていって化け物の方へ行っちゃうっていうね、敵側のなんていうんですか、マイナス因子みたいなね、そういうものを取り込むというか、そういうのに置き換わっていって、体はそのままなんですけど、存在がモンスター化してしまう。そんな悲劇の人です。
逆に言うと、その設定がちょっと影があるので、せめてキャラクターの性格とかは、まっすぐにっていうことで、こういうキャラクターになってるのかもしれないですけども
ね。そうですね。はい。もうこの時にはもうすでにおじさんだったので、ダーさんは。見方がね、素直に見れなかった当時ね、ダーさんですよ。はい。
はい。まあ、ナイスガイって言えばもうこの人の名前出てくるんだろうなとは思ってましたけれども。はい。
はい。ヒルアンドンさん、まんまとありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次に DM に行きます。
はい。はい、お願いします。
おそろぼの皆さん、おはこんばんにちは、バッドダディです。今回は男も惚れるロボット使いのナイスガイということで、民間軍事会社 SMS スカル小隊隊長マクロスフロンティアからオズマリーを押します。劇中数多くの死亡フラグも何のその、ヒロインの兄として惚れた女性の女の男として、凄まじい兄貴っぷり、男っぷりが素晴らしい。前作マクロスセブンに登場したロックバンド、ファイヤーボンバーの大ファンなのも親近感を感じる設定だと思います。そんなオズマは28歳。多分今回のお便りでこのナイスガイより年上になってしまった現象は多々見られるとは思いますが、あえて言います。年上になってしまった。以上です。
はい。
はい、バッドダディさんありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
はい。ということで。ね、オズマリーさんです。はい。
知ってます。
あ貴重な知ってますをいただきました。まあまあ、割と新しめの作品ですもんね、この辺はね。マクロスフロンティアに関しては、はい。この人の特筆する点っていうと、やっぱりまあ、メッセージも書かれてましたけれども、死亡フラグをへし折って生き残っていくっていうところが多分一番、 キャラクターとしてはすごいんじゃないかなっていうのはありますね。
はい。
で結構この、まあ、マクロスの、あのシリーズとしては、結構ね、このスカル正体の体調とか、そのモチーフのカラーが、ね、黄色のカラーだったりとかっていうのは、うっすらその過去の作品の、ああ、なるんじゃないかな、みたいなのが透けて見えたりするんですけど、その辺ももうね、関係なく生き残って、いろいろな名言をこう残しているっていうのが、あの、かなりナイスガイの中でも評価が高いキャラクターなんじゃないかなと思いますけれども。
うん。泉ちゃん、このオズマさんに対して何かありますか？
何か。特に何もないんですけど。
あ、知ってますと。はい。わかりました。はい。
まあでも知ってるだけでも貴重ですよ。おさらぼ話的に。
ね、はい。はい、はい。ということは、皆さん、ね、マクロスフロンティアはわかるということですから。はい。ね。このあたり、的ができましたので、皆さんよろしくお願いします。よろし
くね。
はい。
はい。ね。で、あとはもう見てる作品のキャラクターよりも年上になってしまったっていう、こう、ね、おさらぼを聞いてるリスナーさんの大半が、その感想にな、行き着いてしまいますけれども。はい。
もうやめてよ。だって、これね、さっきのわたるくんなんか小学校5年生だからね。
まあ、あれはだってもともともう、だって主人公の少年っていう感じですから、いいですけどもね。だって、下手したらそのガンダムのね、結構なおじさんに見える人たちの年齢も結構若いじゃないですか。
もう、それをおっしゃるんだったら、僕はもうすでに、誰だ？ガンダムで言うところの、
はい、
ギレン・ザビ総統よりも年上ですからね。
まあ、その辺はね、特にまあ、ちょっと昔めの作品だと、設定されてる年齢が、実は、思った以上に若いとかってよくありますからね。
ねえ、そうですよ。もうみんなそんな時代、すぐ来ますから。いいんです。うちはおっさんがロボットの話をする番組なんで、はい、おっさんでいいんです。
冠がついてますから、はい、
とりあえず年齢のことはみんな分かってるから、それはもうね、ちょっと共通認識で黙認ということにしましょうね。
わ、はい、かりました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
次は Gmail です。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
体調の悪い隊長さんからです。
はい
はい、
ダーサン博士、パイロットのコロさん、新オペレーターの泉さん、こんばんは。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。男も惚れるロボット世界のナイスガイ、背中を預けられる男、兄貴系ロボ、迷わずこの方の顔と名前が出てきました。超人気メタルダーより外星バルスキーさんです。完全に体育会系の上司で、実際の上司となるとものすごく暑苦しいですが、厳しい言葉の裏には部下を思いやる気持ちが見え隠れし、たとえ失敗しても自分のことのように悔しがってくれる。それが見せかけだけでなく、きちんと自分自身も律して部下と一緒に仕事をするバルスキーさんは超優秀。以上、隊長でした。追伸、暴君トップガンダーさん、男前なんですが人呼ぼっちすぎるので。
はい、これダーサン案件ですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。間違いなく
メタルダーのダーさんです。
はい、メタルダーですね。はい、前任のオペレーターがメタルダーで下がるという、なんとね、オサロボはこう読むんだよっていうやつを作ってくれたんですけども、はい、外星バルスキーさんですね。はい、ですね、泉ちゃん、このね、超人気メタルダーですけど、
はい、
オサロボが始まって4ヶ月に1回は来てます。
この、
そうそう、オサロボでは、このメタルダーっていうのは、有名作品です。はい、名作とされております。
あ、名作。
はい。で、これ説明すると、長くなるんで、ざっくりいきますけども、
はい、はい、
メタルダーの敵に、ネロス帝国っていうのがありまして、その中に4つの分断があって、はい、戦闘ロボット軍団の一番偉い人がこのバルスキーさんです。
はい、
はい、で他にもね、モンスター軍団、鎧軍団、気候軍団っていうのがあるんですけども、
はい、はい、
まあ軍団長一応仲良く、妨害し合うっていうのがこの人たちの組織的な弱点なんですけども、 はい、でバルスキーさんの紹介をしますけども、本当ねこの人プロレス技だとか、それから力が強かったりだとか、戦闘ロボット軍団の部下のいいところを一つにしたのがこのバルスキーなんでして、で、はい、本当にね性格ねまっすぐな人ですこの人、はい、一応ネロス様っていうトップの人がやれっていう方はとりあえずやるんですよ全部、
はい、
で決戦の時に戦闘ロボット軍団残った人たちで、まあ、大半がメタルダーさんにやられちゃうんですけども、やっつけられちゃうんですけども、残った人たちで総攻撃をやるんですが、
はい、
はい、これでもまた一人だけ生き残ってしまうんですね。でバルスキーさんを好きな恋人になっちゃう女性型ロボットがいるんですね
、
はい、でその人とロマンスがあって、でその人データ係なんです、戦闘ロボット軍団の。で合体すると他の軍団員の技が使えると、強くなると、
はい、
でもやられちゃいました、はい、
うん、
はい、仕事できるんですよこの人。
あ、そうなんですか。
うん、でも大抵部下が変な作戦立てて、それの尻拭いを一生懸命やってたっていう感じの人ですね、はい、はい、でこのボーコントップガンダーさんっていうのも男前なんですけども、
はい、はい、
これ海坊主みたいな頭してるんですけども、この人は、戦闘ロボット軍団抜けます4話で、で寝返るんです、
メタルダー側に寝返るんです、
寝返ります、
はい、
元がねこのトップガンダーさんのモデルになったのはゴルゴ13っていうおじさんなんですね、スナイパーを殺し屋の人ですね、この人がモデルになってるので、はい、言うことなすことやっぱかっこいいんですが、結局一人なんですこの人で、一人が寂しすぎるんでメタルダーが友達になってやるよって言って友達になったそんな感じの一応ロボットさんですねこの人は、はい、まあ機会があったら見てください。ちなみに平成元年ですこれ
ね、一応特撮ですよねこれはね、
はい、
はい、もうコメントが泉ちゃんのコメントが浮かばないまあ平成元年の作品ですから
、はい、
まあでもどっちかっていうとこれ本当に上司といいますか、なんといいますかね、隊長についていきます的な感じのキャラクターになってくるかなと思いますけど、バルスキーさん。
そうですね、戦闘ロボット軍団は割とねそういう熱血系なんです全員が全員
はい、
はい、体調の悪い隊長さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きましてハニバニさんです。ダーさん博士、コロさん、エレちゃん、イズミちゃん、こんばんは。ハニバニです。今回私が推すナイスガイは三日月オーガスです。ガンダムシリーズの主人公なのに、相互理解、共感といった、ガンダムシリーズのテーマの一つから真逆に位置する属性を持つ彼。一見冷淡に見えますが、無感情ということではなく、愛情を向ける対象がひどく狭く、視野狭窄。彼の世界は仲間とその他に分けられてしまうようです。その分仲間に対する愛情はとても深く、そして、その分仲間を傷つける敵に対しては冷酷で無慈悲。彼の物語は見ていて非常に辛かったです。けれども、夜のかかり火のように近づけば焼かれると知りつつ、無限実行のかっこいい三日月さんには、どうしようもなく惹かれるのです。やっぱ三日はすげえよ。
はい、ということで。
はい、ありがとうございます。
はい、ハニバニさんからいただいたものは、ね、これですよ。
はい。ね、これはもう割と本当に最近ですね。鉄血のオルフェンズ。まあ一応主人公になるのかな。ガンダムに乗ってる三日月オーガス。その人なんですけれども。
はい。
はい。泉ちゃんはこの鉄血のオルフェンズは知ってますか？
あ、これは知らないです。
ははは。はいはいはい。まあ、かなり、まあ、ガンダムシリーズとして始まったんですけども、当初からもかなり異質な感じの作品ではありましたよね、これはね。
はい。
うん、だ結構好みが 分かれる作品ではあると思うんですけど、その中でもね、歴代主人公の中でもかなり尖ったキャラクターといいますか、いなかったキャラクターみたいな感じなのがこの主人公の三日月なわけですけれども、
そうですね、神優、うん、の向こう行った人ですよね。神優から感情をとりあえず抜いた感じですよ。
この辺ね、まあでも実際その作品の中ではその三日月のことを慕ってるその同じ舞台の若い子たちとかいっぱいいたじゃないですか。
ええ、だからあの、うん、このね、鉄血のオルフェンズってガンダムで仁義なき戦いをやった感がすごいですよね。
そうですね。
はい。あの、ガンダム人形って言われてるやつですよね。はい。まあ本当ね、あの書かれてますけど、オーガスさんのね、ミカの物語って本当にね、きついんですよね、見てて。はい。子供の頃、親に捨てられ、で、ヒューマンデブリーっていうものにされて、奴隷みたいに扱われ、で、脊髄に、モビルスーツと直結するようなものを埋め込まれ、仲間と一緒に成り上がっていき、最後は、打ち捨てられるというかね、そんな感じですからね。
ね、もう途中で体の半身が動かなくなりますもんね。
はい。でも、彼がすごいのは、自分の子供を産んで、もらってるっていうのがすごいですね。今までガンダムの主人公が子供を産んでるっていうのはあまり見ないですよね。ちゃんと物語つながったというかね、命つなげたのはこの子だけじゃなかったですかね。だからもしね、これ、泉ちゃん見る機会がありましたら、
はい。
はい。どちらかというとね、もう一人の、オルガっていう人がいるんです。
オルガ。
はい。その人を中心に見ていくと、結構、オルガの方が大変ですよ。仲間まとめ上げて、組織を運営するトップの辛さっていうのがそのオルガさんですからね。
はい。
そっちを見てください。
わかりました。
三日月さんは本当どうですかね、好き嫌いはっきり分かれますから。はい。であとギャラルホルンっていう組織があるんですけど、そちらはもうイケメン揃いです。めっちゃかっこいい人ばっかりです。はい、とりあえず側はかっこいいです。これだけにしときますね。はい。はい、ファニバさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてマメタさんからです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、マメタです。引きこもりだったり攻撃的だったり執念深かったりネジが一本足りないなど個性的なキャラがわんさかのロボットアニメキャラ、主にと黒丸の監督のせいですが、その中で三千と輝く正義の人、清く正しく美しく、ロム兄さんことマシンロボクロノスの野望よりロムストールを推します。その魅力を語るなら外せないのが名乗り工場。悪党の前に颯爽と現れては毎回違うセリフを述べます。ここにその一つを挙げときますので、気になる方はぜひググってみてください。悪しき心を抱く者には、真実の光をまともに見ることはできん。嘘を突き刺す光、人それを誠という。
誰だお前は。
貴様らに名乗る名はない。ってやつですよね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さすがマメタさん、また僕の心に刺さってくるやつを送ってきていただきましてありがとうございます。
はい、まあこれもね、殺さん案件でございますけども、はい、
はい、はい、これは
マシンロボ、
そうですね、うん、マシンロボクロスの大逆襲だったかな、なんですけれども、はい、それのまあ主人公キャラ、このロム兄さん自体はサイボーグでいいんですかね、一応。
違います。
違うんです。
サイボーグじゃありません。はい、クロノス族です。
わかりました。はい。はい。で、まあ、このロムさん、ロムストールさんっていうのが颯爽と出てきまして、で、はい、あとはまあ、ロボットとこう合心して、ロボットスタイルで戦っていく、まあ、剣法で戦うっていう感じでいいのかなっていう風にやっていく、まあ、かなり熱い作品で、僕が多分ね、覚えてる限り、幼稚園ぐらいの時に一番最初に見たロボット作品。だと思いますけれども、 まあ、通称ロム兄さんということでね、いろんな、僕らと同じ世代の方からは、絶大なる、信頼を受けてる、もう本当にまさに、この兄貴であり、ナイスガイっていう感じのキャラクターだと思うんですけれども。
はい。
はい。まあ、ここに書いてるのが、名乗り工場っていうのはね、必ず、先ほども言いましたけれども、毎回この、人はそれを、点々点、なんとかと言って、この漢字が、毎回違うということで、最終回に至っては人はそれを最終回というっていうような感じで言うぐらいバリエーションがとにかく全40何回、中に途中でねちょっと言わない時とかすごいレアな回とかもあるんですけれども、毎回それを言うのが楽しみに見てる人が結構いたんじゃないかなと思います。
この番組のすごいところはですね、トランスフォーマーっていうのがありまして、
はい、
でバンダイが出したトランスフォーマーですよね、これね、
はい、そうですね、
はい、ね、これたまにね友人たちと話してるんですけど、おもちゃのスケールが全く違うんですね、大きさがでも劇中だったら大体みんな揃ってるんですけど、大きい人もいてちっちゃい人もいてって分かるんですけど、うん、おもちゃになった時に高さが全然違う。
そうだ、敵のザクキャラの方がでかいとか、
そう
あるんですよね。
ありますね。
はい。
はい。で、この天空中心拳っていうね、拳法使いですよ、いわゆる。うん、なぜ拳法使いになったかっていうと、当時、北斗の拳っていう番組がすごい流行ってまして、お前はもう死んでいるでおなじみですね、これね。はい。わかります？北斗の拳って。
あ、それはわかります。
あ、わかる。あ、これはわかる。うん、はい、でね、このロムストールの声を当てていた井上和彦さんって方がいらっしゃるんですけども、
はい、
はい、まあ、いろんな番組に出られてるベテラン声優さんなんですが、たまに僕が出しているヘボットっていう番組でこれのパロディがあったんですよ
ありましたね、確かに
ね、同じ声優さんがやっているネタなので、ちゃんと言うんですよ。人それを丸々と言うっていうのをちゃんと入れてましたね。はい。はい、そんな感じですね。30代前半の方にはこれ刺さるでしょうね。はい。
このまあロム兄さんの名乗り工場っていうのは結構ね、皆さんこうリストアップしてまとめてあるサイトがあったりとかしますんで、ぜひぜひそれ。そうですね。はい、見ていただくと楽しいんじゃないかなと思います。
はい、ロム兄さん名言で出てきます。
出てきます、はい、ぜひ泉ちゃんもロム兄さん名言で調べてみてください。結構笑えるやつもあったりしますので。
あ、そうです、
はいはい、
調べてみます。
はい、でこのロム兄さんの妹のレイナストールっていう女の子がいるんですけど、ヒロインなんですけど、これでロボ娘に転んだ人も何人かいます、はい、落ちてきた人たちがいますんで。落ちてきた人がね。はい。僕もその一人ですけどね。はい。
はい。
まめたさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、まとめに入りますけども。はい。はい、泉ちゃん。
はい。
はい。今回残った人誰ですか？
残った人って。
ああ、印象に残った人。はい。
一番最初の鳥人間みたいな人。
クラマですね。
クラマさんですね。
はいはいはい。
はい、どこが良かったですか？
ちょっと見た目が鳥だったので面白いなと思って。
見た目が鳥だったから。すごいな。今回のテーマがバッサリ切られた感じ。
いや、でもね、見た目が鳥っていうけど、ちゃんと、人間に戻っても、割とね、美形キャラなんですよ。
あ、そうですか。
そう。
あまり興味なさそう。
ゆえあって鳥ですからね。あれはね。はい。はい、もともとは
人間。あれね、うん。一族みんな呪いをかけられちゃったんですよ。
はい。
はい。それで鳥になっちゃった。
あ、そうなんですか。
はい。ドアクダーだったかドアルダーだったか、どっちでしたっけ？
ドアクダーじゃなかったでしたっけ？
で、その人に呪いをかけられて、鳥人間になって、なんか鳥人間っていう風に言ったらさ、琵琶湖で飛んでそうな気がするよね。
それコンテストの方ですよ。
そうですね。はい、うん。はい。
なるほど。
コさんどうですか。
そうですね、まあこの手のキャラクターって本当に山ほどいるじゃないですか。で、まあ、はい、兄貴、まあ、今回は割と兄貴系が多かったですけども、
はい、
あの僕なんかは割とそのおじさん系、上司系と言いますか、渋いおじさん系、
はい、
なんとか隊長って言われるような人の方が割と好きなんで、
うん、
はい、まあ、そういう人もいるし、まあ本当に分かりやすいあの正統派の兄貴もいますし、まあ今回紹介してもらったのはその中でも本当にあの何人かピックアップして出してもらったので、多分この手のキャラクター掘り出すといくらでも話ができるんじゃないかなとは思いますけれどもね。
そうですね、あの僕思うのは今源田鉄章さんが声を当てていた、
はい、
ダンクーガのゲイルの兄貴ですね当時アーノルド・シュワルツネッガーの声を当てていた源田鉄章さんが、
はい、
あの俺はこれしかねえんだっていうので、あの、輸送機に乗って輸送機の窓からマシンガン撃って敵を撃つっていうそんなシーンがあって墜落して死んじゃうんですけどその人すっごい印象残ってます。はい、あとはそうですね、ガンダムエイジのウルフ隊長とか大体そのあたり、
はいはいはいはい、
まああのガンダムも割と無茶な話ではありましたけどね、はい、あのペース配分がおかしいで有名なガンダムエイジですけどねはい、はい、そんな感じですね、はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上空想ロボット研究所でした。
はい、エンディングのコーナーでーす。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。はい、いずみちゃん慣れましたか。
あ、先月よりは慣れました。
あ、よかったよかった
ちょっとずつです。はい
大事大事大事大事
はい
大事大事はい、ね、言いたいこととかあの発表したいことがあったらどんどん言ってくださいね。
うん、わかりました。
はい、ガツガツ突っ込んでいいところですよここは。はい、
ね、
はい、そんな感じで今日の感想を聞きますけども、はい、じゃあコロさんどうでした今日。
今日ですか。まあ今日は本当にわかりやすいと言いますか、はい、いくらでも話ができちゃうパターンのキャラクターだった、キャラクターの話だったんで、まあ、ロボットの話もそうですけど、そういったキャラクターに、こう、スポット当てたような話も、合間合間に入れていけたらいいな、なんてちょっと思いつつ、
はい、
結構ね、好きな、方面のキャラクターの話が聞けたんで、楽しくやらせていただけました。はい、ありがとうございます。
はい、泉ちゃんどうでした？
私悪女特集楽しそうだなと思いました
そっちに食いついた
もうそりゃあれだね、泉ちゃんが聞きたいと言うたらやるしかない
やるしかないですね。じゃあこれは悪女特集は近いうちにやりましょう。
近いうちにね、はい、はいはい、皆さん玉数用意しておいてください。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
じゃあ、はい、4月号のお題よろしくお願いします。
はい、4月、桜の開花とともに若い息吹が満ち溢れ、希望の花を咲かせる始まりの季節。新しい土地、新しい生活、新しい出会いに胸をときめかせる人も多いでしょう。そんな中、おさらぼばらしがお送りする空想ロボット研究所4月号のお題は、若い力が真っ赤に燃えて、2000年以降のロボット作品特集。最近どうしても懐かしい作品に思いを馳せてしまいがちな博士とパイロットさんに、2000年以降に発表された新しめの推しロボット作品をおすすめポイントと一緒に教えてください。ルールはお一人様一作品の投稿でお願いします。メッセージはブログコメント欄、公式ツイッター、Gmail で受け付けています。 Gmail はおそろぼ話 osarobobanasi@gmail.com。 ツイッターはハッシュタグおそろぼばらしをつけて投稿してください。締め切りは4月11日水曜日です。皆様からの投稿をお待ちしています。
はい、ということで、
はい、
2000年以降のロボット作品教えてくださいということですね。そうですね。
もうこのテーマがちょっとその時点で、はい、2000年以降のロボット作品の特集の前の若い力が真っ赤に燃えてっていうフレーズがすでに古いんですけれども僕はあえて僕はそのギャップを生かそうと思って入れてみたんですけれども、はい、まあ、2000年以降のロボット作品特集ということで、はい、まあ、新しめっていうのにもちょっとまあ微妙な時でもあるんですけれども、あえてキリのいいところで2000年以降の割と、まあ、僕はちょっと弱めなところなんで、
はい、
今回は何かロボット1体とかキャラクター1人っていうんじゃなくって作品を教えてもらうみたいな感じですかね。おすすめポイントで、
そうです
ね、おすすめポイントと一緒に、どちらかというと、まあ、はい、博士とパイロットさんメインにちょっと押してほしいというような感じで、まあ、一緒にね、泉ちゃんにも知ってもらいたい作品っていうので紹介していただきたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、
これ一応20世紀なんですね、2000年は
そうですね。
そして2001年から21世紀っていうで、ね、打ち合わせの時に21世紀枠にしようって言った時に、21世紀枠でいいよねって言ったら、とりあえず2000年もう1年おまけしてくださいっていうことで一応今だったら18年間ありますから、
はい、
はい、ね、その中で作られた作品、お待ちしております。
はい。
はい、劇場版も大丈夫ですよ。
うん。割とその、最近なんかは、古い作品がリバイバルして、劇場版になったりとか、そういうパターンも多いので、
はい。
ね、なんかいろんな意味でこう、割とこう、バリエーションが最近は広がってきてはいるとは思うんですけれども、
マジンガー Z のことかとか、
ね、ね、
あとはブレイブストームのことかみたいな。
そうですね。うん、そういうので割とこう古い作品は知ってるけど新しいバージョンは知らないことも僕なんかは特に多いんで、まあそういうのもね、はい、これの新しいバージョンはすごいぜっていうのがあれば熱く教えていただければ参考にできますので、そういったのもありですね。そ
うですよね。うん。だってキューティーハニーだって実写3作作られてますから ね。
アニメも何パターンもありますもんね。
あるね。ね、はい。ね、庵野監督の作ったすごく原作にちょっと忠実みたいな感じのね。
うん、
オマージュいっぱいっていうやつですね。はい。
まあ、はい、そんな感じで、まあ基本2000年以降であれば大丈夫ですので、自分の推し作品を教えていただければと思いますので、皆さんの投稿お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、ということで、今日は最後にですね、泉ちゃんが即興で歌うことになってますけど、黒さんタイトルをお願いします。
タイトル来るとは思ってましたけれども。じゃあ、タイトルは、兄貴。タイトルというかテーマかな、テーマがじゃあ兄貴
だそうです。
はい、
兄貴。ちょっとヒントください。
そうですね、兄貴は、そうですね、兄貴ロボットに乗る、兄貴は、僕たちを励ます、兄貴はかませ犬。
カマセイヌですか。カマセイヌなんですか。
兄貴は女子に弱い。これぐらいでいい？
あ、分かんなくなりました。
まあどうなんでしょうね。アニソンで兄貴といえばあの方だったりもしますけれども。
あ、でそれをちょっと書いて歌うんですよね。
うん、そのまま歌われると著作権に引っかかっちゃうからね。
歩んだ道悔やまず、正しく生き、優しさ失わずに。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ったな。はい。さよなら。
さよなら。
お、れ、め、か。
はい、おまけコーナーでーす。
はい。
はい、このコーナーはですね、二代目新人オペレーター、 泉ちゃんにガンプラを作ってもらおう企画の続報でございます。
はい、
ということで先日ですね、一応リアルで会いまして、
はい、
ガンプラベラッガイ3を、はい、お渡しました。
はい、
はいはい、そしてですね、今の進捗状態どうですか？
今は今日のお昼にニッパー買いを買いに行ってそれで胴体まで作りました。
すごい聞いた？コロさん
来ましたよ
黄色の機体ができるそうです。
黄色の機体、うん、ちょうどね、うちの8歳のお姉ちゃんが、
はい、
そのベアッカイのやつの、色違いのやつを今2体仕上げてるんで、
はい、
多分その黄色のベアッカイさんができるとこんな感じの、この、ここの辺が難しかったとかっていうのをね、娘にも聞いてみて、はい、泉ちゃんの作ってる感じとちょっと比べてみたりとかもしたいなとは思ってるんですけれども。
あ、そうですね。うん、うん。兄弟みたいですね。
兄弟みたいな。もうお姉ちゃんは次はパパッカイを作るっていうのを決めてあるみたいなんで、レアッカイばっかり増えていくんですけど。
お父さんの財布直撃、100メガショック。
そうですよ。
はい、うちにもベアッカイ、ピンク色の、セブンイレブンバージョンが一人いるんですけどね、はい、これセブンイレブンで買ったので、
はい、
割引がないっていうね
あれですね、はい、ボールとかもありましたよね、なんかセブンイレブン仕様のやつ、
はい、セブンイレブンバージョン のガンプラっていうのは割と割引してくれないんですね、そのまま定価売りですからね、うん、はい、ね、中古に行くとちょっと安くなるみたいな感じがありますけどね、はい、で、ダーさんがですね、勝手にね、ちょっとね、泉ちゃんにガンプラアドバイスくれませんかっていうのを募集したところ、はい、ハニバニさんからいただきましたよ、
うん、
はい、泉ちゃんにアドバイス、完成したと自分が思ったところで完成です、だそうです、はい、
ありがとうございます、
はい、これ2つの意味がありまして、とことんとことん突き詰めていって、まだ完成じゃないんだっていうので、どんどんどんどん改造していくパターンと、
はい。
はい、もう胴体だけ作った、これで完成って言ったらそれで完成なんです。これ割と怖い、二つの意味がありますからね。
解釈の仕方ですね、
はい。解釈の仕方ですよ。
はい。
はい。ね、今後も泉ちゃんの、ベアッカイ制作日記、来月もつくづくんでよろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、意気込みどうぞ。
もともと図画工作とか好きだったので、ちょっとジグゾーパズルみたいで楽しいです。
はい。
ね。ここまあ、ちょっとどういうプラモデ、どういうベアッカイ3になるのかなんかもちょっとね、期待しながら、
はい。
はい。楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思いますので、リスナーの皆さんもぜひぜひ、ちょっと期待して、お待ちいただければと思います。
はい、はい、とりあえずできたらまたダーさんがガンプラのパーツ持っていきますんで、はい。じゃあバイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。